にちは。第3回天使の読書会後半始まりました。天使の読書会は本屋の天使が集まって読書会する模様をお送りする番組です。前半後半に分けて放送します。本日は後半です。場所は前回同様、向こう島にあります書士スーベニアさんです。前半ではあの本のタイトル戦場のコックたちと、深緑の脇さん東京創原社さんってことをお伝えしてたんですけど、皆さん全く知らなかった中身を知らなかったんだけれども東京創原社さんってことを知ってミステリーなんだって気づいたって、もうその話の時点でみんなやっぱり本屋の店主やなって思ったんですけど
東京創原社もいい迷惑だよね。出す本全部ミステリーだと思われる
さ、ね、
時々そう総合出版社だし、うん、時々囲碁の本出してる
もんね。やっぱりミステリーのイメージが強いですよね、東京創原社
さん
って、ね、
まあ、そう、しょうがないとか、まあ、8割ぐらいミステリーだからね間違ってないんだけど、でもそう、ね、しょうがないもクソもないっていうか、
まあ、やっぱり蓋当ててみればミステリーだったっていうお話なんですけど、そうそうそう、まあ、実際これを選んだ酒井さんからちょっと感想を聞きたいなと
思います。そうですね、まあ、僕も全然前情報なしで、うん、課題本にしてから初めて開いて、
ね、2段組
でうわミステリーだちっちゃとかと思って結構後悔したんですけど、読んでみるとすごい文体が読みやすいんですよね、うん、サラサラと読んでいけるし、内容的には一応ミステリーなんですけども、すごい分かりやすいというか、文体も一人称で口語に近いようなものとかなので、すごい読むスピードが速くてですね、2段組でも全然苦労しないというか、ストレスなく読めましたね、
そうですね、なんかね、
一番その魅力というか良かったのはこのストレスなく読み進められるっていうところですかね。でその上でこれ戦記物で、二次大戦のヨーロッパ戦線の話ですね、ノルマンディーから始まる、で、すごい、まあ巻末の方に参考資料がいっぱい並んでるんですけども、すごい調べられてるんですよね、やっぱり、その文献から、
ね、
すごいいっぱい調べて、こんだけ調べて書いた戦記物の主人公がコックで、しかもその各戦地でまあひどい戦場にはなってはいるんですけども、コックならではの割としょうもない事件が起きて、
そう
、割としょうもない理由でそれが犯人が見つかるとか、すごいそのライトな事件自体はライトなんだけど、実際にいる現場はすごい凄惨な場所である。
なんか普通の戦記物だとこうちょっと薄暗い感情が残ったりするけど、これは割とこう、まあ、若者の視点というのもあるんですけど、そこまで、ね、深刻じゃないタッチで書いてるから読みやすさっていうのはありますよね。
参考文献のなんかこうバリエーションもちょっとここだこのリストだけ見てても面白いっていうか、
そうですね、
こう並木書房とか、まあ、後人社とかね、こういわゆるミリタリーが超得意みたいな出版社の本がありつつも、白水社とか、みすずの、それこそ戦争ストレス神経症っていう、中井久夫さんが役をやっているようなみすずの本が入っていたりだとか、結構こうどっちにも触れている感が、
そうなんですよね。多分ね、一番最初に持ってきてるその古文献がね、バンド・オブ・ブラザーズという、
男たちの深い絆って書いてある。そうそうそう、
これ映像化もしたやつなんですけど、
そう、
映画があります、
まあ、当時実際の戦争を経験した米国人のおじいさんたちに、まあ、話を聞いて、まあ、映像化したものらしいんですけど、僕も見たの、まあ面白かったんですけどね、こういうのを参考にしてくるっていうのもちょっと世代だなって思いましたね。
なるほどね。
というとっていうのはあれだけど、
こうなんかこうやっぱ大御所的な作家さんになってくると、ちょっとお堅い資料ばっかり見ていて、個人的な趣味でこういうのを見ていてもあんまり参考文献としてあげたりとかしないじゃないですか。影響はあるんだろうけど、
それこそ恥ずかしいかもみたいなのがあるかもしれない。
やっぱ読者もそれなりにね、こだわってる方が多いだろうから、あんまりこう一般寄りの資料を出しちゃうと、なんだそんなの見てんのって言われるのもちょっと心配する部分があるんでしょうけど、でももうこれ書かれた、深緑さんはもうガーンとこれをね先頭に資料として持ってくるっていう うん、これもやっぱそういう世代なんだなという。
ちなみに深みどりさんはあれですね、著者の情報を見ると1983年生まれ、
今34か5じゃだね
、
うん、だいたい世代、
まあ近い世代、うん、僕らとも近い世代、う
ん、なるほど。僕、ね、いいですか感想。あの僕あの電子書籍で読む電子書籍の本読むことあんまないんですよ、
はい、
ちょっといろいろバタバタしてて読まなきゃと思ってこう本屋に行ったらなかったんですね。僕が近く行ったところ多分品切り系でなかったと思うんですよ。あの常備じゃなくあのなんだ普通に欠品してたとかではなくて本当に売れててなかった感じで、あのあまあいいやと思ってこう電子書籍読んでて、で電子書籍読むと何が起こるかっていうと、うん、表紙がほぼ見ることないんですよ、うん、これ表紙を見ることなくて本文読みたいじゃないですか早く、うん、だババってこう表紙なんかも流し読みで読んでってったんで、で僕と、まあ、酒井さんはもともとね結構知り合いで仲良く話していろんな本好きなの知ってるから知ってて料理の話でコックだから、うん、僕は普通にドキュメンタリーだと思ったんですよ。
でそう
だから第1章の途中ぐらいまではずっともう1章終わるぐらいまでかな、うん、あのもうドキュメンタリーのノンフィクションだと思って、はい
はい、プロローグもそんな感じですか。
そうそうそう、
うん、
でなんかあのちょうどちょっと前に見たあのなんだっけラストスナイパーじゃないけどアメリカンスナイパー
はいはい、はい、
あの映画の、
はい、
イーストウッド監督の、うん、を見てたんで、なんかその辺のこうフラッシュバックしてでこう読んでる文体とかも違和感があんまりないというか、
そうなんですね、
そのなんか戦争行ってきた人が語ってるみたいな感じだと思ってずっと読んでて、うん、ふと表紙を見たらあれ著者の外国の人の名前ないみたいな。
そうなんですよ。
翻訳者勝手に翻訳者だとずっと思ってたから。
タイトルだけ。
そう。
翻訳者にしたらでかいなみたいな。
日本人書いたのみたいな。
うん、
驚愕でした。
びっくりですよ、
ね。そういう驚きをまず感じて。
そうか。その前情報が何もないで見始める、
ね。そう。日テレ本文にこう電子書籍ならではの、うん、ダイレクトなコネクトで、結構ね前情報があるじゃないですか。こうやっぱ物質の本読むとこうカバー見て、
帯が、
ね、帯がねあって、まあ直木賞だったらあ日本人だみたいなね分かりますもんね。
直木賞本屋大賞候補の時点でドキュメンタリーじゃない
って、うん。パッと
ねすぐ分かる、
ね。本
来の本を見るとね
情報量だと分かるけど僕は全くなかったので。うん、一人でそこにもやられてあすごいこの人すごいってそこでもうやられてました。でねなんかちょっと僕が読んでて最初の方なんですけどさすあのグッときたシーン1個だけあってこれだけ言うと、はい、あの 3% ぐらいのところなんですけど
3%
ぐらいで参照できなくて申し訳ないんですけど
序盤超序盤
です
よ 3%
あの要はあの戦争が起こアメリカの戦争が、うん、アメリカのというかあのネナチスの戦争があって
2段組の 3%
であの戦争に行くか行かないかみたいなねその主人公が迷ってて、ね、
おばあちゃん
とかあの家族に相談したら反対された、うん
はい、
でその反対されてたけどやっぱ行きたいんだよおばあちゃんみたいな話をしたところでおばあちゃんにあの台所で多分話しててたらおばあちゃんがって読みますね読まなくてもいいかな別に、まあ、いや祖母は僕の瞳をしばらく見つめるとこっちへおいでと手招きした。言われるままに近寄ると不意に抱きすくめられた。ハーブの優しい匂いがした。行きなさい、ただ死んではならないよ。使命を全うしたら必ず帰っておいで。それで僕の従軍は決まった。僕が読んだ違いすぎもう泣いてたそれぐらいなんかねいいなんだろうな、うん、こう表今まその最初のパーセントで言うと3倍、うん、パーセントの段階で読者にこう入り込ませるだけの、うん、しかも嘘だわけじゃない、まあ、嘘って言っちゃ
った、うん、この段階では武田君すでにこの人が実現
すると思ってるんですよ、あのというように思い込ませるだけの、うん、なんかちゃんとしてるのがあって、うん、なんか僕久しぶりにテンション上がって本読んでたな
と、ちなみに本文単行本14ページ
とありますごい序盤です、はい、そこから引き込まれてバーッと読みましたね。
プロローグかなり引き込まれるんですよね、
うん、うまい、
うん、
と思いました。
なんか私も最初これあのドキュメンタリーやと思ってて一章読み終わるぐらいなんかえ急に推理始まったみたいな感じになって
あそこから
そうなんです。なんかでああこれミステリーみたいな、
うん、
なってあのあれなんですよね。松谷美代子さんっていう作家さんがいらっしゃるんですけどその方が あの1984年に「おいでおいで」っていう本を出されてて、それ現代の民話で「戦争って何?」っていうやつで、割とこう表紙がホラー的なこう手招きしてるやつで割と怖いんですけど、ここにあの戦場のコックの話が出てるんですよ。その日本人のかな、日本人やったかちょっと忘れたんですけど、なんかカレーを作っててなんか敵に気づかれたけど美味しそうな匂いしてるなみたいな感じで去っていったっていうような話やったかな。なんかまあそのほら戦争を開始してない時は敵も襲ってこないんだみたいな感じのお話やったと思うんですけど、なんかそういう話を知ってたのもあって、ここでもなんかその戦場をコックの視点から書いたお話だったのかなって思ったんですけど、うん、そう、そしたらミステリーやって、なんかこうあれですよね、やっぱ前知識ないからね、ドキュメンタリーやと思って読んでいった時の衝撃これどこまでが本当でどこまでがフィクションみたいな感じのところの戸惑いがあったんですけど、ミステリーって分かってからはなんかちょっとこう気持ちが楽になったというか、あ、フィクションとして、まあもちろん史実に基づいてると思うんですけど、あ、ちょっとフィクションとしてあの楽しもうみたいな感じで、
うん、
あの楽しんでいって、でも割とこれ3章ですかね、3章ちょっとあのヘビーじゃないですか、そうでもない、
あ、ちょっとヘビーとかありますね。
そうですね、戦争と割としょうもないミステリーばっかりかと思う、しょうもないって言ったらしょうもないって失礼ですけど、
まあ、戦争ものにしては
っていう、そう、戦争ものにしてはなんかこう笑い話で済むようなミステリーが多いのかなって思ったら、うん、割とこうちょっと本格的なあのものもあったりして、うん、そうそうそう、
なんか盗まれたりしてね、うん、粉末卵6000トン3トン分か6000箱みたいな
大量のね、
でも上司は相手にしないみたいな、最初なんだなんだ、僕はその時まだあのフィクションだと思ってたからフィクションだと思ってたから
上司やべえな
そんなことあんのみたいな、全然それやばいだろみたいな、でも戦争ってそんな感じなんだろうなとかがって納得するみたいな、ただのバカですよね
いやでも読書ってそういうところもありますよね、その読み手の視点でこう膨らませていく部分もあったりするしね、なんかそういう意外性があった
のかな。逆の経験もありましたね、あの、うん、漫画で浦沢直樹さんが書いたモンスターという、
はいはい、
漫画がありましたけど、あれ副読本でその事件以降にある新聞記者かな、ジャーナリストがその後を追うみたいな、あの文字だけの本があるんですよ、手記みたいな、あれがすっごいリアルに細かく書いているもんだから、うん、僕読み進めながら本当にあれこれ本当にあった事件の話なのかなってどんどん思う、すごいリアルというか
嘘って分かってたのに、
要はその漫画だから当然で浦沢直樹さんだから、うん、自分で考えた話だろうっていうのは分かってるんですけど、
うん、
突然その副読本で出てきたやつを読んだ時にあれこれ原作というかノンフィクションってリアルに思うぐらいの本があって、そういう現実なのかフィクションなのかっていうね、分からなくなってくる本っていうのを読んでると面白いですよね、
やっぱそういう本の方がなんていうかこうね残りますよね、印象に強くね、割とこう明らかフィクションやなっていうのは なんていうかね、そこまでされてるか、そうなんですよ、
それだけ描写が真にいっているっていうことですね、
身近な話題と、あ、皆さんなんかそれぞれおすすめしたい戦争の本とかあります？印象に残ってるものとか、
どうかね、あ、ちなみに今カンペ入ったんですよ、うん、なんかすごい間があったなと思ってちょっと説明する、これ、ね、カンペ入ったことを説明しとこうと思いましたこういうね間がね徐々になくなっていくんだろうなと思ってる
紙の音がもろにね入った
と思う、そうそうそう、これ今入ったろうな
って今ね
そうなのそうなの、戦争でおすすめの本みんなありますか、う
ん、僕はじゃあ僕がカンペを出したんですけど僕が言いたかっただけじゃんってなるんだけどあの、まあ、せっかくだから読書会だから広げたいなと思っていて、うん、あの漫画なんですけど、うん、僕はあの西島大輔さんの BNBN 風っていう、あの BNBN 風ですねっていうあの、まあ、戦争ベトナム戦争を描いた、ね、うん、あの漫画が作品があって、これ結構紆余曲折あって、もともと ある出版社さんのところで始まって、そこで連載がなくなって、うん、
小学館だっけ、
もともとはね角川版っていうのがあるんですよ。
角川版はあった、あ
れ漫画新現実、うん、漫画新現実っていうのに連載掲載されて、うんう
ん、A4 版だったの来てるね、
確かかな。でそこで1個出て、でそこから、小学館の1期コミックに移籍して、で1期がなくなっちゃったんですね。で1期がなくなっちゃって、ちょっとブランク空いて、最近あの双葉社の、
うん、
掲載作品は飛ばせてしまいました。
なんだろう、双葉だからアクションかな、違うかな、
に乗って今連載してて、であの元々あったやつを一度こう整理する形で、あの完全版みたいな形で、5巻もう一回小学館出てたやつがもう一回同じもの、ほとんど同じ形で出てって出直していて、6月までに出たのが一旦その整理が終わって、
うん、
で今コミック上で連載してるのが新章に入ってるものなんですね。もう新しい世界観、世界線みたいなところで入っていって、でそれが 今度出るんですけども、でそれが7月からかな、6月からかな、
うん、
あの新しく出て、でこれはね本当にフィクションなんですけど、そのなんていうのかな、あの西島大輔さんって絵はすごいポップな絵なんですよ、
うん、
なんですけど中に描かれてるその戦争っていうことに対してはすごくシビアに批評的に描かれていて、とてもなんかこう読んでて、まあ、面白いとは一言っては言えないような作品なので、うんうん、ふわっと褒めといた方がいいかな。前回のね、放送聞いて、ね、放送聞いてくれた方は分かると思うんですけど、あんまり深く褒めずに、まあ、っていうのは僕はおすすめで、
うん、
あのちょうど今読んでるので思い出しました。
西島さんの本僕もすごい好きなんだけど、はい、ディエンビエン本読んだ、一巻、本当に昔の一巻ぐらいを読んだことがある程度なのね、はい、今から読むとしたらどっち版からどういう順番で読むのが良さそう？
あは、やはり今整理して頑張って綺麗に読み、まあ、リーダビリティも含めて読みやすくしようとしてるので、
うんうんうん、
双葉社さんから
出てる、
一巻から六巻っていうのが、うん、あの整理版、
今出ている版、
元々一期から出たらそのままなんで、うん、復刊みたいな感じなんですけど、うんうん、それをまず読んでいただいて、うん、でそれでその後これから出るあの新しい新刊、新章に突入してるやつを読んでもらうと綺麗に読めて、
うんうん、
それが面白ければ一期版にちょっと戻って、
うんうんうん、
あの少し派生した物語、パラレルワールドみたいになってるんですよ。
一期版は一期版でなんか未完だけど完結したことになってる
じゃん。そうそう、12番って終わるんですけど、
うんうん、
13か10回以上出てて、
一期版にしかないエピソードもなんか関数ベースでいうと5、6巻分ぐらいある。
あ、そうです、その6巻分は1回、うん、じゃあ1回やめてってことで書き直しをしてるんですよね。
なるほど、
それをそういう感じで読んだら面白い感じ、
うん、
ありがとうございます。
なんか酒井さんあります、戦争の、
はい、しばらく前に読んで面白かったっていう言い方もあれかもしれないけど、印象に残ってるのが西日本新聞社さんから出ている戦争とおはぎとグリーンピース、
うんうん、おはぎとグリーンピース
というタイトルなんです
けど、
まあ、これもともと西日本新聞の中で、あの女性から投稿を募って、戦後から紅皿っていうコーナー名で募集して、まあ、エピソードとかエッセイみたいなのを掲載していたのを、その中から特に印象に残るようなものを今再編集して本にまとめたものなんですけど、結構ね、当時の女性なりの、まあ、立場の大変な中でも持ってる強さとか、その年代もバラバラなんですよね。で投稿された時期もバラバラなんですよ。戦争終わってもすぐの投稿もあれば、割ともう何年も経って高度成長期に入った時の話とか、いろんな歴史上の時期と、まあ、実際にその投稿された方の年齢とか立場っていうのがすごいいろいろあって、みんな全然違って、でみんな思ってるのがやっぱりその身近な人とか家族の幸せを願ってるところがすごい多くて、 でもやっぱりね、時期によって全然その願う部分っていうのも違うんですよね、
はい、
やっぱ戦直後っていうのはとにかくお腹を減らさないでくれっていうのが多くて、うん、あとはまあ無事でいて帰ってきてほしいって、うん、まだ帰ってきてない人もいた当時があるわけですよ、
うん、
でそこからこうどんどん復興していって経済成長に入っていくと、もう全然その生き死にの話じゃなくなっていくんですよね、
うんうん、
なんかいい学校入ってほしいとか、いっぱい勉強してほしい、
豊か志向になっていく、
うん、どんどんどんどん今の現代に近い考え方になっていって、そういう 女性の立場でもやっぱり歴史のともに考え方とか家族の幸福の考え方っても変わってきたんだなっていうのすごい勉強になるんですね。
とかどんどん読書会するべき本が増えてきますよね。
まあそういうものだよね。あ、なんだろう。あ、まあ一冊だけというか、まあもうピンポイントで言うと、この世界の片隅にってこの前映画だ、はい、映画がとても実際ものすごくいい映画だったじゃないですか。
でも漫画ですよね。
そう、もう原作は漫画で、僕はもう映画から入ったんですよ。原作は漫画も知っていたんだけど、でその後漫画版を読んだんですね。なのでこれだけ言いたいのは、映画を見てすごく良かった人はぜひ漫画版も絶対買うべきっていう、ただそれだけ。
ただそれだけ。その
漫、いやもう映画版の出来はすごくいいんですよ、はい、でもその漫画の表現としてこんな力のある作品だったんだっていうのはものすごく、読み終わって映画見てから漫画に入ったからこそかもしれないけど、すごく思いましたね。漫画でしかできないような情報とか表現もすごい入ってるんで、漫画に立ち戻ってほしいなって本当に真摯に思いましたね、あれ読んだ時。
はい、じゃあそうですね、あのまた私はまた次回、戦争の本を取り上げるということで、割と公演も立ち縄になってしまいましたので、ちょっとねこの辺でお開きとしようかなと思うんですが、何か皆さん本屋さんの告知などあります？
7月半ば放送ですかね。
また時空の歪みを強制してるんです
か、我々の中で。あの7月半ば放送となります。
はいはい、7月半ばにはもう本屋オープンしている。
そうですね、スーベニアもオープンしていると
思う。聞いて調べたらきっとどっかに営業情報が出ているだろうと。
そうですね、
このラジオが放送されてる頃にはもう書士スーベニア空いてますよと。
おそらくね、
いつでも。
僕が腰を痛めて入院してない
から。いつでもね、これを気に来ていただければなと。
でもそこで寝てるんでしょ。
うん。
そう、あの僕の部屋で寝てるんですよね。
腰痛めて。営業はしないけど奥で寝てるかもしれない。
来たら酒井さんはいるっていう。
食住一体型の本屋さんなので、もし酒井さんが寝てても、はい、まあ接着はできなくもないよっていう形 で、 うで、ね、はい、というわけで本日
向島といえば、あの主に泣いていますっていう東村アキコの漫画が舞台が向島で、
そこそこ、
川沿いにずっとスカイツリーができる前のところから書いているので、向島に興味を持った人はぜひ読んでください。
そうですね、聖地巡礼的な感じでね。
ほんとすぐそこに見えますもんね。
そうなんですよね、
スカイツリー東村明子さん、
どこにいても見えますからね、高すぎて。
あ、確かに
確かに、
はい、ごめん、
葛飾からも、葛飾から
向島にいるうちに行かなきゃと思ったら、言わなきゃと思ったら。
というわけで、はい、本日取り上げました本は、戦場のコックたち、深緑の脇さん、東京創原社さんから1900円で出ている本でした。お相手は
HA ブックさんの松井と、
双子のライオンの武田と、
書士スーベニアの酒井です。
司会は親子絵本専門店ナヌークの白熊でお送りしました。せーの、ごきげんよう。
揃った。